皆さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。直美さん、僕ね、車趣味なの知ってるじゃないですか。好きだって。
はい。
またね、僕のね、一番大事にしてる車がね、おかしくなりましてね。もう早1ヶ月半ぐらいになりますね、出してから。
そうなんですか。
でも予定では2ヶ月ぐらいは見てねって言われてたから。
そんなに。
だからしょうがないんですけどね。まあ出すときはもうそのぐらいのこと、オイル交換とかせんのちょっと別ですけど。
はい。
で、まあそういう、僕は趣味だからまたかよって思いながら、でも好きだから別に、その苦しいのも楽しめるみたいなとこあるんですけど。これ誰なの、誰かのことわざで、この間ことわざっていうか、組んで初めて知った、僕初めて知ったんですけど、すごいいいこと言うなと思って、はい、楽しい人は何でも楽しむって言うんですよ。でも、苦しむ人は何でも苦しむんですって。なんかでも、当たってるような気ません、しません？自分の、こう、ライフスタイルの中でも。いつも笑顔で、なんか、幸せそうに見える人って、
はい。
いや、多分ですよ。掃除が好きとか、庭いじりが好き、車を洗うのが好きとか、なんだろう、子供の面倒を見るのが好きとか、買い物行くのが好きとか、料理作るのが好きって、好きなもんばっかで生きてるわけじゃないじゃないですか、きっと。だけど、生活を楽しんでるんですよね、そういう人って。
作れてる。
だから、なんか幸せ感を感じてる人って、毎日が楽しかったりして、毎日楽しいなんて思ってないと思うけど、でも楽しかったりして、だから何をやるにも楽しんでやってるっていう言い方みたい、意味みたい。でも苦しむ人っていうのは何をやるにしても、どんなことをやるにしても、買ったリーダーめんどくさいな、大変だって。でもそのこと、どういう言葉を出すかによっても、やっぱその人の人生って生き方変わるよね、みたいな。
うわぁ、なんか、ありますね。
すごい
いいことですね。
すごいなぁと思ったんだけど。で、まあ、だから、僕の車もそういうことで別に、愚痴は言うかもしれないけど、全然楽しんでるなぁって。でね、これ、車を、皆さん、まあ、持ってらっしゃる方たくさんいると思うんですけど、日本の車って優秀で、だいたい5年間ぐらいはほぼ何も壊れないんですよ、ほぼ。ほぼね。乗ってそのままでも壊れないですよ。下手すりゃオイル交換しなくたって壊れないですよ、車って。5年ぐらいならね。
はいはい。
だけど、5年経ってそろそろなんか故障箇所が出てきたり、10年ぐらい乗ったらもっと故障箇所出てきたりして、で、1万2万で治る故障ならいいけど、10万円かかりますとか20万円かかりますが2回ぐらい連打すると、そろそろ替え時かなーなんてみんな思うわけじゃないですか。
はい。
で、新しい車買って、ワクワクして楽しんで、みたいな形でいいと思うんですけど。僕はそう思ってなくて、新しい車に買えるってことは、修理するより余計お金かかるじゃん、みたいな。
まあ、大きな金額いきますからね。
そうそうそう。
修
理で20万出すの嫌ですよ、僕だって。でも20万払うのか、じゃあこれを下取って新型に変えたら何百万ってお金が出るわけじゃないですか。これお金のことだけで考えたら20万の方がいいですよね、同じ払うなら。
まあそうですね。
そうですよね。
うん。
だけど、この20万とか10万っていう10万単位の修理代は、ある程度年数経つと、毎年のようにかかってくるんですよ。
繰り返しますよね、また。
払ってくんです。でも、何百万に、新車を買うときにお金を乗っけるときに、払う何百万に達するまでには、そこからまだ10年、20年下手すれ乗れますよね、みたいな。
まあ、はい。
なんか、 伝ってます。だからお金のことだけ言ったら、そろそろ、もうこんなに修理かかるんじゃ、そろそろ買い時だよねって、それお前が車欲しいんでしょ。単純に。
確かに。
そうでしょ。
はい。
で、まあ、全然経営と関係ない話してるんですけど、そういうところからこう、無理やり持ってくわけじゃないですけどね。だから、経営ってもう永遠だなって思ってるんですよ。もう、車だったらずっと乗り続けるみたいなもんで、もう経営、はい、店を始めたらもう経営は永遠で、
うん、
もう全く自分が足を洗って、もう私辞めます、僕辞めますっていうまでは、ずーっと利益を出し続けなきゃいけない。毎年何パーセントアップをずっと続けていかなかったら、そのうち店ダメになりますよ。って思うでしょ？
はい。
って思うでしょ？これ、今ほら、物価高騰してるじゃないですか。
うんうん。
あれ見ててもわかると思うんですけど、物価が上がってなくてもですよ。
はい。
今上がり方が極端だけど、物価が上がってなくても、物って新しくなれば多少値段って上がっていくじゃないですか。
はい。
良いものに。
うん。あ、そうですね。
ね。電気、ガス、水道全部上がってきてるじゃないですか。今じゃないですよ。過去から見て、もう上がってるはずなんですよ。
はい。
人件費だって上がってるはずなんですよ。
ああ。給料。そうですよね。うん、はい。
それから、家賃だって上がってるはずです。ってことは、経費は絶対に上がってくるんですよ。
はい。
必要経費って。まあだから、その、毎年 10%、20% の勢いで上がるかって、そんなことはないと思いますけど、2%、3% は絶対上がってくるんです。で、なおかつ、経営者の僕だって、毎年収入増やしたいわけじゃないですか。
うん。
毎年5万ずつ増やしたいとか、10万ずつ増やしたい、うんうん。目標はこっちにあるけど、みたいな。
うんうん。
で、社員もそうですよね。
うんうん。
最低賃金が上がったから上げますじゃなくて、給料上げてほしいじゃないですか、社員だって。
そうですよね。
っていうことは、もう絶対に利益が 3%、4% 絶えず上がってて当たり前、それトントンなんですよ、結局。
うわあ、本当だ、
はい。そうでしょ。
はい。
だから、現状維持がもう5年続いてます、10年続いてますって、それどっかにかなり無理がいってますよ、みたいな。
なるほど。うん、ちょっと衰退してると言ってもいいぐらいのことになっちゃってるね。
うん、はい。ちょっとあれだけど、社員というかスタッフが辞めちゃうっていうのはそこに一つ原因もあると思います、僕。
うん、
もう給料の頭打ちが見えてたりとか。労働が辛くなるだけで収入がそんなに上がっていかなかったら嫌になっちゃいますよね。
そうですよね。
うん、だそういう面でも経営っていうのはもう永遠かな、みたいな。
大変ですね。
うん。で、大変って思ったらダメなんですよ。それを楽しまないと最初に言ったんで。
本当ですよね。いつも苦しい言ってちゃダメですよね。
そう、うん、これはもう本当に恋愛と一緒ですね。ナオミさんに貢いだら、ナオミさんが何か返してくれるみたいな。10回コース料理連れてったら、付き合ってもいいよって言ってくれたとか。この過程は苦しいわけですよ。苦しい。でもそういう時ってワクワクしてませんから。
うん、楽しいでしょうね。
そうね、ナオミさんはほら女性だから、例えば好きな男性ができた時には、夜中の、ありえないけど、朝方4時に電話が鳴っても、敏感に反応して出ちゃうみたいなことないですかね。
もう、いつの話ですかになっちゃいますけどね。
10代の頃とか。なんかもう携帯握りしめて寝てて、ピッてブッて言った瞬間に、ね、もしかしたらってパッてこう見ちゃうみたいな。
おかしい。はい。
でその時に、わけのわかんないなんか、僕からのメールとか LINE とか電話だったら、ふざけんなよ、こんな時間に。みたいな。そうですよね。
はい。
まあまあ、だから本当そうだと思うんです。で、まあ、ここ真面目なところなんですけど、じゃあ経営をずっと永遠だよ、利益を出していかなきゃ、ずっと出していかなきゃいけないんだよってことになると、かっこよく言えばマーケティングですよね。僕は仕組みって言いますけど、で、実際じゃあ仕組みってどういうふうになってんだって結構分かってない人多くて、質問されるんですよ、はい。仕組みって具体的にどういうことですか？で、僕は、前、ちょっとそういう動画を自分のサイトに上げてたことあるんですけど、アナログ時計ってあるじゃないですか。昔の腕時計みたいな。
はい。
あの、掛け時計でもいいんですよ、昔の。
うんうん。うん、
あれって裏側から見ると、大きかったり小さかったり、でかかったりする歯車がいっぱいくっついてるじゃないですか。
はい。
あれの一個一個が仕組みだと思ってもらえばいいですよ。この歯車はこう、まあ、こう、ま、曲がることによって、
うん、
次のでっかいこのギザギザのギアを回すことに役立ってるみたいな。
ああ、はい。
いきなり小さいギアから、あの、小さい、一つのギアだけで時計を動かしてるわけじゃなくて、
うんうん、
こいつは秒針を動かすためのギアで、歯車で、こいつは長針を動かすとか、
うんうん、
カレンダーが変わる歯車だとか、一個一個の仕組みなんだけど、それをたくさんこう組み合わせていると、一つの時計、時間狂わないですよっていう時計になる。ギアだと思ってもらえばいいかな、みたいな。一個でもかけたらアウトですよね、みたいな。
関係してるんですね。
そう、
うん。
うまくいか、うまく時計が動かないですよね、みたいな。
うん。
で、それは、これはアナログの話ですよね。
はい。
じゃあ、アナログじゃない、デジタル。今だったら、デジタル、じゃあ、アナログはオフラインとか言うじゃないですか。
うん、うん。
じゃあ、今で言うデジタル、オンラインはどういうもの？
うん、うん。
ってことになったときに、オンラインだって、オンラインだってっていうか、そのデジタル系だって、例えば何かオーディオとか、なんだろう、パソコンでもいいや、携帯でも壊したことある人はわかると思うけど、中見たらいろんな部品が入ってるじゃないですか。
うん。
ギアは入ってないですけど、
うん。
一個一個必ず役割があるわけで、
うんうん。
その一つがおかしくなれば、すべてが壊れるとか、で、あの、時計でも動かなくなるし、パソコンも止まっちゃうし、みたいな。携帯繋がんないし、はい、みたいなことになるわけ。
うんうん。
そう考えたら、一つのものを正確に動かすため、一つの経営っていうものを正きちっと売り上げをちゃんと利益を出していくためには、いろんな部品というかギアが絡み合ってるってことなんですよ。でももうちょっと現実に戻すの僕は何を言いたいかっていうと、チラシ広告だけじゃダメですよね。
ああ、はい。
チラシ広告というのはギアで言えば一つの部品にですか、過ぎなくて。
うん。
もちろん広告なくして集客はできないっていうのはわかるんですけど。
うん。
それだけじゃダメですよね、みたいな。
うん、うん。
ここは前、どっかのポッドキャストで言ったかもしれませんけど、あの、集客したらそれをリピートさせて、常連化させて、みたいな。で、囲い込んでも離さないで、っていう。そういうギアがいっぱいこうくっついてくるわけです。
うん、
オンラインだったら電子部品がいろんなわけのわかんない部品がいっぱいここくっつくわけじゃないですか。
はい。
箱って中開けて見たときに、
ね。うん。
で、ある程度、その部品がバーッと並んで全部、一つ一つの部品がその役割を果たしてくれると、
はい。
例えばパソコンで言えばすごい機能が使えるようになるし、うん、あの、アナログ時計で言えば正確な時間を刻んでくれるわけじゃないですか。
うん。
しかも長く続けられる。
はい。
維持できるわけですよね。
うんうん。
だから仕組みってそういうものってのは、一つ一つを見るんじゃなくて全体を見ていかなきゃいけないよね、みたいな。
なるほど。
うん。ちょっと復習になっちゃうかもしれないけど、前、これいつかポッドキャストの中で言ったと思うんですけど、
はい。
とにかく新規をしただけじゃダメだから、新規を取ったらリピートする仕組みも作っとかなきゃいけないし、みたいな。
うん。
で、今度は囲い込むとか。あるいは単価を上げるっていう仕組みを全部一式セットにしてポンってやっていくとすごくいいよね、みたいな。
すごいことになりますね。はい。
で、これをもっと分解できるんですよね。今、例えば新規って言いましたけど、新規って本当に店に来店新規も新規ですけど。
うん。
例えば、直美さんはうちのサロンにもう3年来てくれてます。新しいメニューを入れました。それを今日直美さんが初めてやってくれるかどうか、はい、これ新規じゃないですか。
はい、まあ。
そうでしょ？新規の、はい、新規にこのメニューをやってくれたわけでしょ？
そうですね。
うん。そしたらそのメニューを次来た時も直美さんがまた選ぶって、要するにリピートですよね。
お
ー。シャンプーを今日初めて買ってくれた直美さんが。
うんうん。そ
したらなくなったらもう次黙って、あ、今日シャンプーももらってきたいって言ってもらうように、要するにリピーターじゃないですか、それ。
はい、はい。
で、他に、まあ、 パブリックと比べちゃいけないけど、他にいいシャンプーが出たなんていろんな CM とかファッション誌に載るわけですよね。
うんうん。
そっちに行かないように、要するに。あの、店から来なくなっちゃったら困るけど、メニューだって、そのシャンプーだってずっと買ってもらいたいわけだから。
うん。
他に目を行かせないように囲い込まなきゃいけないわけじゃないですか。
お
ー。だこれって全てにこの流れが使えるっていうか、使うことになるんですよ。
はー。
新規リピート囲い込みみたいな。
うんうんうん。
で、今は、チラシ広告なんていうスタートの話しましたけど。
はい。
あの、オンラインの広告だって一緒ですよね。
うん。
例えば有名なところだと、ホットペッパーとかありますけど。
はい。
ホットペッパーで新規を集客したら、またリピートさせてっていうことじゃないですか。
うんうんうんうん、
昔は、お願いしますねって、また来てください、また買ってくださいねって言葉で言ったのを、アナログの方では、ポップとか DM っていうのを昔使ってたわけですよね、これ。
うん。
あの、今は使えないよって意味じゃないですよ。
うん、
うん。だけど、じゃあオンラインの方だったら、ペッパーはオンラインだから、ペッパーで集客したら、もちろんここでアナログの DM 使ってもいいんですけど、あ、いいって、DM すごい効果あるから DM すごいおすすめするんですけど、
うん、
今の流れで言うんだったら、ちょっと前だったらメール、最近だったら LINE とか、
うん、
Facebook とか、オンラインで全部繋がるじゃないですか、これ。
ああ、はいはい。
なんか伝わってますか？
はい。
で、今はチラシとペッパーで集客から始まってるじゃないですか、話が僕。
うんうん。
でも他にじゃあ新規で集客する方法ってないの？って言ったら、
はい、
ホームページがあるじゃないですか。
うん。
それから、あの、直美さんちょっとここ詳しくないかもしれない。楽天ビューティーとか、ホットペッパーのライバル会社ですよね。
はいはい。
それから、あの、地元の、あの、サイトがあるんですよ。そういう、集客サイト。
はい。
オンライン上で。
うん。
集客の窓口をたくさん持ってた方が有利なわけですよ。だからそういうふうにこう、一つ一つバラバラに使うんじゃなくて、一つこれをやったら、これを完璧にこっちへ繋げて、仕組み化して、一つ一本にしちゃうみたいな。
はいはい。
こっから入った人はずーっとこの流れで行くと、もう囲い込めるよね、みたいな。じゃあ、ここから収縮した人はどうするのったら、こういう流れで一本化すると、囲い込めるよね、みたいな。一つ一つの仕組みが、ポップなのか DM なのか LINE なのか Facebook なのかとかって違うけど、うん、どれを組み合わせたらいいかっていうのは自分で考えていくしかないんですよね。
は
ぁ、うん。で、この組み合わせをたくさん持てば持つほど、
うん、
だって収入源、お財布がたくさん持てることになるから。
あ、本当ですね。
これ、そうそう。これ思い出した今思い出した。聞いたことある人いると思うんですよ。僕の講座とか出てる方で。
はい。
直美さんに質問です。
はい。
初詣だけとは限らないけど、神社行ったりとか。
はい。
まあ、お寺さんとか行ったりするじゃないですか。
うんうん。
まあ、観光で行ったり、初詣で行ったりとか、いろいろだと思いますけど、まあ、行きますわね。
はい。
そこの、身近なお金で言ったら、じゃあ、あの、佐藤神社があります。僕、神主です。
はい。
で、1年間のお賽銭収入ってのがあるじゃないですか。
うん。
100万円だとします。まあ、わかりやすくね。
はい。
1年間で100万円のお賽銭収入があります。
うん。
佐藤神主は考えました。3倍にしたいと。
おー。
賽銭収入を。
はい。
さあ、どうすればいいでしょう。
今の話から来ると、入り口から入ってきて、まっすぐのルートのところにお賽銭箱が、まあ、いつもある。違う入り口から入った、お賽銭箱をいくつか用意するとか。
素晴らしい正解です。お賽銭箱を自分の敷地の中にあっちこっちに置いたら、だって、
うんうん、
観光でも何でもいいですけど、神社でもお寺さんでも行った時に、なんかやたら賽銭箱ありませんか？
あります、あります。
で、一個しか入れないですかね。二つ三つ入れませんか、どっかに。
なんか、ちょっとついでで入っちゃいますよね。入れちゃいますよね。
入れちゃいますよね。
はい。
要するに、それ新規集客と一緒ですよね。
はぁ。
だから、神社仏閣利益を追求してるとこじゃない。言い方おかしいかもしれないけど、賽銭箱を増やすっていうのが一番売り上げが、まず上がりやすいんですよ、
ね。
うん、
まあ、うん。
うん。 で、さっきの流れから仕組みでこうでリピートさせてどうのこうのって言って話したじゃないですか。これは神社、僕ちょっと違うって言えば違うけど、同じようなことやってるんですよ。おみくじを引かせる、お守りを買ってもらう、お札を買ってもらうみたいな。それから特別祈祷とかあるじゃないですか、なんかこう。
はい。
やってもらって、そこでもお金を、まあ、払うというか、お国家さんいただくっていう、
うんうん。
いただくんじゃないね。あれ、お布施だから納めてもらうっていうんですか。
うん、
要するに、売上げになるものをどんどん増やすわけですよ。
うん、
で、これとだから同じ考えかな経営って。
なるほど。
だから、うん、本当に僕らって、自分が客になったら全部それ同じことされてるんですよ、本当に。だけど気がつかない。気がつかないし、自分が言うのを嫌がるし。なんか、そういう経営者多いんですよね。なんか俺は物売りじゃないんだよとか、営業苦手なんだっていう人いるんだけど、そうじゃない。仕組みが動いてくれるから、自分で口頭説明あまりしようって思わない方がいいかなって。なんか、話があっちこっち飛んだけど、仕組みとかマーケティングっていうのはもう経営は永遠だから、ずっと利益を取り続けなきゃいけなくて、上げていかなきゃいけなくて、そうすると自分の収入も上がるし、スタッフがいらっしゃるスタッフの収入も上がって、スタッフも辞めにくくなるから、それで、めでたしめでたしだし、
うん。
で、そのためには何がいるんですかって言ったら、仕組みが必要で、仕組みの構造っていうのは今、一つ一つのギアだよっていう話もしたと思うし。
はい。
で、一本だけじゃなくて、二本も三本も四本もこう、いっぱいこうレールを敷いとくみたいな、
うん、
そのレールに沿ってお金を払ってくれるみたいな、
うんうん、
こういうのをたくさん作らないと、まあ、経営ってなかなかうまくいかないよねみたいな。
うわぁ、これなんか全く何にもないところからすると最初大変そうだなって思っちゃいますけど、
うん、
まあじゃあ新規集客に力が入ったら、
うん、
じゃあ今度はその人たちがリピートしてくれるような、なんか仕組みをもうちょっと作っていこうとかって、ちょっとずつ増やしていけばいいんですよね。
そう。いっぺんにはなかなか多分できないと思うし、
うん、
で当たり外れもある、ありますからね、仕組みっていうのは。僕なんかは特にほら、こう教えてくれる人がいたわけじゃないから、
うん、
もう本当にこうやったらいいんじゃないか、ダメだ、とか。今度こうやってみようかな。ダメだとかって。
うん、
大概これ一回二回繰り返したらみんなもう諦めるんですよ。ダメ。
そうですよね。うん、
でも、そうじゃないでしょっていうのは僕は前、どん底に一回怒ってるから、
うん、
いや、もうこれ這い上がるためにはって。で、周りを見ると、いや、どんな商売だってみんな仕組みがあるよね、みたいな。
うん、
うまーくなんか、僕、お金、払ってるなっていうか、買わされてるよなって。でも、あれですよ、今流行りのそのネット詐欺とかじゃないから、限られたってことはないですけど、
うん。
うん。自分の意識で、ああ、じゃあそれも買うわ。それももらっときます。みたいな。
うん、うん。
それもつけといて、みたいな。自分の意識で買ってるわけだから、
はい。
あれなんだけど、なんて言うんだろう。自分がお客さんになれば、そういう仕組みに乗ってますよね、僕自身も。
うん。
それを本当に経営者の方って考えてほしいなと思うし、メールマガでもよくそれは細かくもうちょっと突っ込んだ話もしてるし、
うんうんうん、
各講座ではこう、セミナーとか講座では一つ一つの仕組みを、講座とかセミナーでこう解いてみたりとか、具体例を見せてみたりとかいろいろしてるんで、ぜひ本当勉強して取り入れてほしいなと思うんですよ。
なるほど。そうですね。ちょっと今、現状維持だなって思われる方とか、これからちょっともうコロナも明けたし、今からだなって思ってる方なんかは、チャンスですよね、うん。お客さんも動き出すし。
もうそこから始めてくんないとね、なかなか今、いつもと同じようにやってたんでは、もう絶対にどっちかというと下がってきますからね、こうやって。飽きられちゃうっていうかね。
なるほどな。ちょっと楽したいなっていう人は佐藤さんに教えてって言えば簡単ですからね。もらえれば。ね、そうですよね。
質問してくれれば。め
んどくさいなとか思う人はもうどんどん聞いてもらえばいいですもんね。
うん。
うんうん。
そうなんです、そうなんです。ぜひぜひ。
はい。
このポッドキャスト聞いてる人は利用してほしいなと思います。
本当ですよね。うん。では、 質問や感想等もまたお寄せいただければって思いますね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後にお知らせです。美容室の経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問やご感想を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問ご感想をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。